せーの、
バンダイフューチャードリーム。
あれ
森山だけ言ったよ。
ちょっともう一回やり直し
ダメだな。
ダメだわ。常に本番と思わないと
なってないぞ。
常に本番と思ったらダメだね。シミュレーションは臆病に、アクションは大胆にいかないと。
はい、なんかかっこよく言った。
今ねちょっといいこと言ったかんつもりなんだけど、なんかない、なってない、
なんか足り
ない、なってないみたいな、ね、
もう一踏ん張りだった、
もう一踏ん張りだったね。はい、じゃあ、はい、キューください、
うん、
いいの、
うん、
せーの、番外フューチャードリーム。
よしよし
よしよしよし。11月1日、あと2ヶ月、今年もあと2ヶ月です。早いね。配信113号です。お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。
麻生さんお疲れ様でした。茜さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
チームフューチャーのね、
チームフューチャーの
茜さん、はい、まだ表ではデビューはあまりしていませんけども、はい、徐々にこれから露出してきます、
はい、たまに笑い声が入ってると思います、
ね。たまに笑い声ですけどね。露出はもうちょっと先になると思いますが、はい、裏ではもう今から準備しています、
うん、はい、募る話もたくさんあるかと思いますが、クイックコースで恐れ入ります。
はい、
麻生さんすごいですね、本の売れ行きといいますか、好評ぶり。
ありがとうございます、
ね、
ありがとうございます。照れますね、でもやっぱりね、自分のことはね。
そうですか。
いや照れます照れます。
だってもう早々と増刊といいますか、うん、
いえいえ、
声来てるんでしょ。
いえいえ、でもね、照れます、
ね、
照れますね。やっぱり自分のことは照れるんですよ、本当に。
あれ、
いやいや本当に。
あれ、なんか、
まあ一応情報提供でね、宣伝ではなくてね、情報提供として言いますと、うん、まあ市内全部並んでるかな。
本当。
大体並んでるね。
そうですか。
大体並んでます。
あら、はい、さすがベストセラー作家。
いやいや、ね、まあ自分のことは照れるんであんまり言わないんですけど。あくまでもこれ情報提供ね。
もういいよ。
あれあれ、ここでしかもう俺言うとこないんだけど。あれ。
もうね、先生と呼ばなきゃいけない息なんです。
いやいや、僕はそれはやめてくれとは言ってるんですけど、僕はやめてくれ、ケンちゃんでいいんですけど。
でもやっぱり周りから先生。
いや、言われないです。言われないです。
今度の原稿締め切りなんですが、まだでしょうか。
いや、言われないです。もう絶対遅れるなって分かってるから、そういうこと言われないです。言われないです。
麻生さんの良さの一つの、
うん、いえいえいえ、
パル出版から発売されています。人前で上がらずに3分間堂々と話ができる。
結構紀ノ国屋の札幌がでっかく展開してくれてすごい嬉しかった。
すごかったです。私も見に行きました。
めちゃくちゃ
麻生さんのポップつく前だったんで。
そうなんですね。
ものすごく大きく。
私4日札幌なんで、じゃあ
ちょっと、もうその頃はもう引き払われてるかもしれないですけどね。俺は分かんないけどね。
次から次へ
とね、分かんない。でも1週間はやってくれるんじゃないかな、昨日ね。
今度見てきてください。
見てきます。
なかったらないで。
でもね、こうちゃん方の旭川は本当になんかすごく大きくこれからやってくれるみたい。ちょっと今日一回行ってみようと思うんだけど、過去の著作を全部並べてくれるって言って
るので
、それありがたいなと思うんですけど、やっぱ地元だからやってくれるのかなと思って。
そうですよね。
はい。あと東京ちょっとまだ見てないからね。しのちゃん先見たみたいだけど。
私が、まあ、Facebook に上げた、東京駅前と、うん、あと渋谷にもあったんですよ。ちょっと載せ、あ、Facebook に載せなかった。
渋谷大したことなかった？
渋谷は八重洲ブックセンターほどではないんです。でもまあちょっと
平積みになってた。
平積みではないです。
面展開ってやつ、うん、面展開ね、面で展開ね、うん、そうそう、平積みが一番良くて、その時は面展開で、うん、最後が棚出し、うん、それも棚出しにもならないっていう、うん、だんだんこうほらフェードアウトしていってしまう。棚出しであれば一番いいんだよね、10年長い間ね。そうそうそう、そこです、ね、
この一冊で人前で上がらずに3分間堂々と話ができます。この1ページ目から順番に読んでいかなきゃいけないというわけではなく、うん、この目次を見て自分に合うところ、うんうん、読みたいところをこうすくって読めるってところがとても読みやすさの一つにもなっています。
たまにはいいこと言うね。たまには
10年に1回、
たまにはね、たまにはいいこと
10年に1回
いいこと言うね。たまには
私が、ね、読ませてもらって、まず読ませてもらったのはこの自信を得るにはっていうところでしたね。
ああ。大事だね、
うん、これ以上はこうネタバレになるので、うん、
いや別に言ってもいいよ、別にネタバレ別に
本日キックコースなので、はい、気になる方は各書店に足を運んでください。またインターネットでも販売しておりますよ、はい、パル出版から1400円プラス税で、
うん、あとね、 そう、僕のありがとう、僕のこともあるんですけど、やっぱり茜さん、ね、ちょっといろいろ皆さんに知ってほしいんですけども、うん、心とお金と心の専門家ということで、はい、いろいろブログもね、はい、いろいろ書いてるんですよ ね、 書いてますね。ちょっとね、米林茜旭川で皆さんちょっと、あの、はい、検索してみてください。
お金と心で出てきます。
どっちが先ですか、心とお金、お金と心、
お金と心、
お金と心、
やっぱりお金の方が大事だよ、
お金と心、
やっぱりお金の方が大事だよ、お金、すごいな、
く食いつく、食いつくところ、
食いつくところ、
食いつくところ、
かなり顔近づけます。
やっぱり悩むそのテーマだよね、お金、うん、そして心に結びつくのかもね、
本当にそうなんですよね、うん、
ちょっとね、はし、あの、ご覧いただきたいんですけども、はい、
ご覧ください。
いろいろこうね、あの、裏の方をね、今茜さん付き合いいただいてますけども、うん、ちょっとクイックだけども、ちょっと感想、今までまたなんか見えてきたものとか気づいたものとか、
見えてきたもの、
なんだろう、ワクワクしたものとかなんかあれば、いろいろ、
ボタンを押すのが楽しい。
ボタンを押すのが楽しい。
ボタン押し、
そうね、この後もちょっとボタン押してもらいますけどね。
はい、
ああ、なんかメッセージ来てるんですか。
メッセージね、いただいてますよ、はい、メッセージいただい、今日のテーマがあなたの寒さ対策を教えてくださいっていうメッセージテーマだったんです、うん、でもスポーツニュースにもいただいてました。スクールボスさん、久しぶりに投稿します。日本シリーズ終了。
終了？日本シリーズで終了すんの？終了って言ったよね今ね。甘いわ滑舌が、しのちゃん
生温かく
言えてないし、それ
生温かく、
もっとね、もうちょっと上手に言わないと。
一応プロなんだけど、どうしたもんやら。日本シリーズ終了。大雑把野球の阪神と精密さのソフトバンクという印象が残ったシリーズでした。監督の日本シリーズ経験値の差が出た試合が目立ちました。コンサドーレも触れてます。先週首位の湘南とホームで戦い2対0で勝利を収めました、うん、負けの許されない試合が続きます。小野選手は出番は、
小野選手が怪我でいなくて逆に勝ってるの、実はそこはちょっと皮肉なんだけど、
うん、スクールボーツさんも同じこと言ってます。小野選手が出ていない方が個々に責任感が生まれまとまって見えるのは私だけでしょうか。ちょっと不思議な現象です。
でそういうのあるよね、例えばさ、うんうんうん、仕事でもチームで絶対的なそのエースがいて、その人ばっかチヤホヤされて、正直こうなるっていうと、よりもその人が抜けたことによって俺らだって頑張れるんだっていう連帯が生まれてやるじゃない、やっぱり、ね、うん、あるよね。
あ、サッカーの全国大会旭川実業のことも触れてくれてますね、うん、ラジオネームエルガさん、寒さ対策、ヒートテックならぬミートテックを元から着用してるので寒さは全然
面白い。ミートテック俺も使おう。いや俺ちょっとお腹の部分ミートテックなんですよみたいな。
ミートテック 装着で寒さに強そうに見られがちですが、
メモしとこ。
書いてる。エルガさんパクられました。
いやちゃんと言うときはあのちゃんとクレジットつけますから、エールが。
北海道を離れて15年になりますし、さらに今月下旬にはついに40代の仲間入りをするので、特に北海道の寒さには耐えられない体になっています。ちなみに私の寒さ対策は、暖房にお金がかかっても構わないので、休日はできるだけ外出を控えて家にいるようにします。またお風呂も朝と夜の2回しっかり湯船に浸かるようにしています。あ、朝と夜徹底してますね。
うん、
ね、40代の仲間入りをするので、特に北海道の寒さには耐えられない体になっています。ミートテック、いいね、
使えるね。使わないと。
北海道の冬はこれだ、ミートテック、
ミートテック。
CM になりそう。
なんかこう言いながらさ、マックかなんかがビッグバーガー2つぐらい出せばいいんじゃない。ミートテックだみたいな。
ありそう、ありそう、
それいい、ね、
メガマックかなんか2つだってさ、
ドーン
ドーンって、
ね、いや実はですね、麻生さん宛にメッセージをお預かりしてたんです、
はい、誰から、東京に行った時に
ちょっとあの MD に用意してるの。麻生さん今だけちょっと席交換してもらっていいです。
もしかして東京って誰かに会ってきたの、もしかして。
ね、ちょっとね、クイックコースなんだけど、はいはい、これはちょっと話をしたくて。
あ、そうなんですか、わかりました、
な
んだろう、ちょっとすごい、なんかドキ、ドキドキ、縄文式ドキ、
ドキが胸、ドキが胸胸してきました。
ドキドキや弥生式ドキぐらいになってきました。
それいつも使ってる、
そうそう、
新
作がないんだよね、それ、なんか何かの
ドキ、
なんすか。
ではちょっとお聞きくださいね、ボリュームこれでいいかな、
あっくんとかもしかして。
では、お預かりしたメッセージです。
まさかうちのおかんとか出てこないよね。
ケンタローってお聞きください。
フューチャードリームの麻生健太郎さん、そして白川篠さん、この度は番外フューチャードリーム 100回記念おめでとうございます。
おめでとうございます。
FM 横浜フューチャースケープの豊川S氏と
スフィンクスです
小山君とおっさんじゃん。
麻生健太郎さんとはなんかがお付き合いができまして、
そうです、ね、
しかもこうパクられるということはですねクリエイターにとってもう最良の褒め言葉みたいなものですから、
そうですね、
本当にこれからもパクり続けていただければと思います。
ぜひともお願いします。
はい、あ、
お腹鳴りましたね。
お腹の鳴りまではパクれないと思いますが、いつか必ずや近いうちに僕は旭川に行きますので、はい、まあ、その時でも声をかけないかもしれませんけれども旭川は大好きな街ですので、いつかスタジオにこっそりと覗きに行くかもしれませんし、
行けたらいいですよね。
めんどくさくて行かないかもしれませんが
でもちょっと出てみたいよね
フューチャードリームに、
ね、ちょっと出てみたいな。
フューチャードリームは確かにね、うん、いいですよ ね、やってみたいですけどね、
はいはい、
ぜひ
何これ
機会によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、これからも頑張ってください。
頑張ってね。
くんどうさんとまきさんじゃないですか。
メッセージここでご紹介させていただきます。
いやびっくりしたわ。
ラジオネームボンボヤージさん、健太郎さんこんにちは。あ、先週の FM 横浜裏フューチャースケープをチェックされたでしょうか。チェックしてなさそうですね。
ちょっとまだ聞けてないんですけどね。
事の経緯をご説明申し上げますと、遡ることおよそ半年前5月でした。篠野さんから番外配信第100号に合わせて健太郎さんに何かしらプレゼントを用意したい旨の相談を横金さん経由で頂戴しました。当初篠野さんの副案はフューチャースケープの小山薫堂さんと柳井真希さんからお祝いのメッセージを録音でいただけないかというものでした。しかし健太郎さんもご存知かと思いますが、番外配信100号を迎えた7月は薫堂さんが人生のハーフタイムと称して番組を一月お休みしてしまったため、
ね、
作戦変更を余儀なくされました、うん、その後薫堂さんの復帰直後は土産話が続きそうなのでしばらく時間を置くことを進言したり、紆余曲折ありましたがこの度の作戦実行と相なりました。
びっくりしたわ。
今回のサプライズの肝は篠さんが健太郎さんを喜ばせたいがために試行錯誤しながら裏フューチャースケープ宛てにお手紙と貢ぎ物を送る努力をしたことです。私も微力ながらサポートさせていただきましたが、ぜひここまでの半年間の篠さんなりの努力を高く買っていただけたら嬉しく思います。
いや、ちょっとね怪しいなと思ったのは、FM リベール白川篠っていう宅配便を送ったっていう、その宅配便を送るとほら送りましたよっていう機械が来るじゃない。
はいはい、
あれがリベールの棚に入ってて、何 FM 横浜に送ってんだろうなと思ったんですよ。そう、なんかFM リベール白川市になってて FM 横浜に送りましたっていう機械が届いてて、なぜかそのフューチャーの棚に入ってて、何これみたいな、何送ったんだろうなみたいな。
こういうこと。
なるほどね。
そうなんです。
そこで何かやってるなってちょっと正直薄々だけど、いやびっくりしたわ。
頂戴できました。
びっくりしたわ。
ごまパパさんからも、篠さん、麻生さんこんにちは。かなりご無沙汰しております。先週の本家裏に篠さんが投稿されて名前を挙げていただき嬉しい限りですって。私が、送ったお手紙も読んでくださったのも、うん、まあ録音はしてるんですが、ちょっと今日は時間がないので、うん、後でポッドキャストで、
ね、先週のは聞いたくて、先々週のは聞いてて、最近クンドセレクションっていうので流行ってるんですよ。クンドセレクションって言って、それ面白いんでお菓子の寸評をやってるんだけど、先週のはまだ聞いてない。いつもだいたい週末にこれが聞こうかなと思ってたんだけど、
なので先週末
の
をお聞きいただければ、私もまあお手紙読んでくださったのと、まあ一通りの流れを把握することができます。あかねさんもぜひお聞きいただければ。
前も言ったかもしれないけど、フューチャードリームっていう番組はもう十何年続いてますけど、僕が本当になんて言うんだろうな、すごい高校3年生とかそれぐらいの時に FM 横浜でフューチャースケープっていう番組をやってたんですよ、
はいはい、
当時カビラジエさんがやってて、カビラジエさんの後にくんどうさんになったんだけども、もうそのくんどうさんがやる前からやってて、その番組の大ファンで大リスナーだったの。でそこからフューチャーっていう文字を取ってやってて、もうそれからずっと FM 横浜で、まあ、途中でくんどうさんとマキさんののが長いんですよ、はい、カビラさんよりもやってて、それをもうリスペクトしてて、それでこっちでやる時に
なるほど。そうなんですよ、
はい、で工藤さんは文化放送でね、はい、いろいろ最初大学時代にバイトをしていて、うん、文化放送ともすごいお付き合いが長い、うんうん、で僕も当時文化放送の編集、編成部長だった柳沢さんの時に、はい、いた時に僕文化放送でバイトしてたんで、その時工藤さんがそばから見ているような感じですよ。だからなんだろうな、すごくこう直接じゃないけど間接的にすごい縁を感じてて、だからフューチャーからそこから撮ったんですよ、はい、
ということでなんとか、ミッション成功。
ミッション
時間はかかったけど、
いやびっくりしたわ
時間はかかったけど頂戴できました。
びっくりしたわ
、まあ詳しくは裏フューチャースケープ先週分を聞いてください、はい、でお二人が、FM 横浜フューチャースケープ豊川悦司とスフィンクスって言ってたんですが、先週 の表の放送の冒頭でメッセージが来て、工藤さんは豊川悦司に似てると、で牧さんはスフィンクスに似てるっていうところから始まってそれがずっとこういう流れになったと教えてもらいました。
いやおかしい、
工藤さんはもうウハウハですよ嬉しくて、なのに牧さんはなんでっていうそのまんまで来たっていうのを聞きました。
背の高さ似てるかな工藤さん、豊川悦司が横は違うじゃんか、縦は似てると思うけどな、
うん、ということでよかった、
ありがとうございました。じゃあ席交換しますか。あ
もう、これで、
私は
も
うこれで、はい、
クイックコースですが割と喋れたかと思います。で、今回私がお手紙出すにあたってボンボヤージさんにもうとことん相談してアドバイス受けて今回に至ります。ボンボヤージさんありがとう。
ありがとうございました
では番外配信113号終了とさせていただきます。良い週末をお過ごしください。